鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、私も一応その鉄道ファンということで言ってるんですけども、だんだん年を取ってくるとですね、新しいその鉄道に関する情報が入ってこなくなったりとか、まあ、いわゆるこう拒否反応を示したりとかそれからやっぱ思い違い、記憶違いっていうのがやっぱりちょっと、うん、増えてきまして、あ、これはいかんなと思ってはいたんです。それで何気にですね、こちらのスタジオのあるこうちゃんほうさんにちょっと行きました。はい、こうちゃんほうさんってすごく便利で、鉄道コーナーっていうのがちゃんとあるんですね。
はい、
で、そこを見ていましたらですね、ちょっとおとかって思った本がちょっと一冊ありまして、はい、早速購入してきまして、
はい、
もう一回基礎から鉄道のことを勉強するぞというそういう意気込みを持ってですね、
はい、
今週と来週はちょっと鉄道よもやま話という、
はい、
やっていきたいと思うんですが、本のタイトルがですね、よくわかる鉄道の技術と仕組みということで、これ周和システムさんっていう会社なんでしょうかね、
はい、
こちらから出て、あ、それなりに厚いんですよ。全部でですね383ページあり、で鉄道とは何ぞやから始まってですね、
はい、
まあ技術的な話とかも、うん、まあ、網羅されてて、この初めにというところにはですね、まあ、その鉄道の基礎的な技術を習得しようとされている方や、鉄道ファンを、まあ、主な対象にしていますと。で、分かりやすく解説していますので、まあ、ぜひ、活用してくださいということでしたので、早速活用させていただきたいと思いますね。それでまずですね、鉄道の基本ということで、で、その鉄道っていうのは一体何ぞやという、こう、まずこれ定義から入ってるんですね。
はい、
で、これによりますとですね、鉄道っていうのは、まあ、専用の線路を使いますっていうぐらいですから、まあ、例えば今、まあ、大空だとか、
はい、
まあ、釧路駅が出てる普通列車だとかは、専用のこう、まあ、レール、まあ、線路の上を走っているので、はい、まあ、これはこういうのが鉄道っていうわけなんですね。うん、で、ところがもう一つあって、こう軌道っていう言い方もあるんですね。はい、これはよく、まあ、こちらでもたまにお話ししてますけど、例えば鶴居村営軌道とかですね、
はい、
そういう昔昭和30年代40年代まで走ってた、
はい、
この軌道っていうのは、これは道路交通の補助施設という位置づけで、道路と同一面を走行する路面電車とか、まあ、あるいは道路上の空間を走るモノレールとか、
はい、
で、こういうものをですね、こう軌道に分類されるという、まあ、とても幅広いんですね。うん、はい、鶴居村営軌道とか浜中町営軌道だとか、あれは何回かこの場で あれは道路の一部ですって言ったのです、
うん、
まあ、これはそういう位置づけなものなんですね。はい、で、それで、まあ、鉄道がそういうことなんですけど、じゃあ次にですね、この鉄道って何が有利なんでしょうかっていうことで、うん、何が一番こう威力を発揮できるかというと、はい、まずは大量輸送ができるっていうことですね。はい、これは例えば一つの車両で、定員がまあ60から80ぐらいありますので、うん、まあ、それが2両3両4両5両とつながっていくと、それだけ人が運べるんですけど、
はい、
でも運転手さんは一人でよしと、うん、で、まあ、あと車掌さんがそれに乗っかっても一人でよしと、 いうようなことで非常にこう効率がまあいいんですね。というわけで、この本によりますと、最もやっぱり鉄道が活躍するのは、短時間にこう集中する通勤とか通学客の方を効率よく、輸送するにはもう最適な、乗り物であるということですね。はい、まあ、これは東京とかですね、首都圏とかその札幌道県なんかは、はい、まあ、まさにこれが当てはまるわけなんですね。まあ、残念ながらの釧路の場合はですね、私は、東釧路から通ってるんですけど、釧路まで通ってるんですけど、1両ないし2両の自動車に、はい、生徒たちがワッと乗ってっていうようなことで、まあ、効率よく運んでるかどうかはちょっと疑問なんですけども、まあ、やっぱりこうしたこう集中する通勤とか通学客の方を運ぶというには一番こういいということですね。で、もう次2つ目がですね、非常に定時制、要はこう時間をきちきちっと守ってますよということですね。で、特に日本の場合はですね、鉄道ダイヤというのは非常に正確で、何回かお話ししこれもしましたけど、日本の鉄道って大体15秒単位で、まあ、動いてるわけなんですね。はい、でもそれがちゃんとほぼほぼ時間通りに、運転されているというのは、これは、まあ、これは世界に誇っていいことだと思いますし、それからたまに大雨降ったりとかですね、大雪が降ったりすると遅れたりとか、今ちょうどこれから最盛期になるんでしょうか、線路にエゾシカ君たちが飛び込んできて、でちょっと列車が遅れるとかっていうのはありますけども、まあ、でも正確なダイヤが非常にいいですよということですね。それからもう一つ、三つ目がですね、やっぱりスピードですね、これがやっぱり速いと。で、このスピードを表す単位でですね、標定速度っていう言葉を使うんですね。はい、標定というのは表に、それから定める、それから速度はスピードの速度ですね。うん、これは僕らは鉄道ファンはよく使ってて、はい、要は途中 その停車駅等々も全部ひっくるめて、例えば釧路から帯広まで、1時間40分で行ったら、これは、標定速度例えば70何キロですよとか、はい、まあ、そういう計算なんですけども、でこれでいくとですね、特にこう例えば東京とか大阪とかそういう、こう人口集中しているところで、都心と郊外を、結ぶ鉄道で大体まあ50キロから60キロ、うん、まあ、これに対して、乗り合いバスだと10キロから15キロ、はい、でまあ、マイカーだと20キロから25キロだと、はい、まあ、こういうのを見ると、まあ、特に都市圏の場合は鉄道がまあ有利であるということですね。はい、ただ逆に釧路市のようにですね、まあ、ちょっとお世辞にも朝車のラッシュがないようなところでは、まあ、この法則が当てはまるかどうかあれなんですけど、でも、まあ、単純に考えてもですね、私が乗ってる東釧路駅から、釧路まで、まあ、大体3分45秒から4分なんですけど、はい、これをマイカーで行こうとすると絶対その時間ではつかないんですね。だからそういったことでこう列車はそのスピードっていうのが大変やっぱり優れてますよということで、まあ、その代表的なのが、まあ、新幹線ですね。うん、これ時速、200キロから300キロ、これはさすがにどこの高速道路でもこんなにスピードが出せるようなところはないですから、はい、やっぱり新幹線っていうのが非常に威力を発揮をするもんですよと、まあ、いうことなんですね。で、その他にもですね、非常に安全性が高いとか、それから環境にいいですよというようなことで、まあ、鉄道が有利だというふうになっているわけなんですね。さてさて、ここからはですね、今度は車両についても随分詳しく、はい、載ってまして、で車両の区別ということで大きく2つありますよということなんですね。はい、1つ目が動力集中方式っていうのと、それから動力分散方式っていうのがありますと。で、 なぜちょっと鉄道用語って非常に硬いので、この番組聞いてるとだんだん眠くなるかもしれないですけど、ちょっとご勘弁をいただきましてですね、この動力集中方式って何ぞやっていうと、1台の機関車がこう客車あるいは貨車を引っ張るっていう、だから動力がその1両に集中しているので、はい、これは動力集中方式っていうんですね。それから動力分散方式っていうのは何ぞやっていうと、ここら辺走ってる大空とかですね、機動車なんかまさにそれで、全ての車両にエンジンがついてて、それぞれがこう動きますので、これが動力分散方式と、こういうことがあるわけなんですね。で、動力分散方式も釧路地方はないんですけど、札幌とかいった電車ですね、はい、上の架線から電気引っ張っパンタグラフで引っ張って、でそれでモーターを回すっていう電車と、それから釧路地方ではもうスタンダードな機動車方式っていう、この2つが大きく分かれてあります。で以前にはですね、昭和40年代の中盤ぐらいにはガスタービン車なんていうのを一度開発をされたことがあって、新徳と、落合の間の、新カリッカチ峠っていうのが今通ってるんですけど、はい、昔急線って言われる、はい、もうちょっとこう急な坂があったんですけど、そこの急線を利用したりとかしてこう実験したりとかしてたんですね。でただガスタービンが、これは私の記憶によるとなんですけど、なんか音がうるさいっていうのと、あと燃費がちょっと今一つだっていうので、結局開発がやめて、やっぱりディーゼルエンジンがいいだろうということで、現在には至ってるわけなんですね。で、こうしたですね、車両の話が、続く中で、今度はですね、車両を動かすためにはというか、車両が乗っかっているこの車輪とレールですね、これ確かにですね、細いレールの上に、ただ車輪だけが乗っかって、でしかも線路の幅ってだいたい1メーター、6センチ7ミリとかなんですけども、はい、そんな短いところにだいたい横幅3メートルぐらいの車体だから、3倍ぐらいの 長さのものがこう上にガーンと乗っかってるんですけど、よく脱線しないねことを言われるわけなんですけども、でこの本にはですね、大変分かりやすい、ことが書いてありまして、ビア樽ありますよね、あれはワインの樽でもいいんですけど、なんか寸胴のような形の、はい、であれが要はこう線路の上を転がっていくと、なんですね、カーブとかも、はい、そのスムーズにあれ曲がれるんですね、っていうのは普通の、なんですかね、円筒型だと、はい、ちょっとスムーズにいかないんですけど、ビアダルのようなこう寸胴型ですと、直径がちょっと違う、両方真ん中辺と、
はい、
両端が違うので、ちょうどそれでうまい具合に調整されてスムーズにこう線路の上をこう転がっていくと、これが線路と車輪の関係だということなんですね。なかなか口で説明するのは難しいんですけども、線路の上に車輪がこう乗っかってるわけなんですけど、内側に何ですかね、ちょっと脱線しないように、ちょっと大きめのタイヤがあり、それからだんだんこう外側に向かって直径がちょっとほんのわずかですけど、直径が短くなっていくんですね。でそうすることで、その角度をつけることによってカーブとかでもスムーズにこうレールが行けるようになるというようなお話がこれに、載って、おります。あまり私はその理科系あまり得意とするもんじゃないのでそこの説明で分かったかどうかは疑問なんですけども、要するに樽をこう乗っかったような感じですよというふうに、はい、記憶していただければ、幸いでございます。それから車両はですね、車体最近ステンレスですとか、それからアルミニウムでできたこう車体が主流ですよっていう、お話です。 今 の, あのキハ54っていうあのちょっとピカピカ光って、まあはい、ルパン三世とかそれからあの、地球探索号っていう花咲線で走ってる赤と白だとか、まあ、ああいうラッピングももちろんあるんですけども、もともとはあれあのステンレスで、ちょっとピカピカ光ってるものなんですけど、これだとまあ軽いわけなんですね。でそれに対してあのキハ40っていう、はい、今朱色になったりとかあの緑っぽいのとか、いろいろ出てきてるんですけど、あれはあの全くのこう僕らこう鉄ボディとかって呼んでて、あの本当にがっしりしても重たい車両なんですね、うん、でもそのあれはもう本当国鉄時代の象徴するような車両で、その重たくてがっしりしてるだけにこう、まあ、丈夫なんですよね、うん、でも今やっぱりその車体を少しでも軽くしようということでステンレスとかそれからのアルミニウムでできてるんですね。でなんか以前に私テレビ番組でその車体がこうなぜ軽くできたのかみたいなようなちょっと番組なんかやってたんですけども、やっぱりこれはあの航空機はそうなんかモデルにしたようなんですね。いわゆるモノコック構造っていうんですか、
はい、
あの柱じゃなくてこう全体でこうおなんか圧力に対してこうそれを耐えるような力になっているという、これもまたあの理科系ではないので非常に難しい表現なんですけど、ね車体を軽くしてあの、すると、やっぱりこうなんかまあ事故とかあった時に、うんまあ、弱いんじゃないかなと思われるんですけど、はい、あるいはあのトンネルくぐる時とかは、うんうんまあ、圧力であのちょっと膨らんだりとかするんですけど、あ、まあ、それはあのステンレスでもアルミでもあのそれはもう全体でこう力を分散しているので、うん、そんなにあの危険ではないですけども、はいまあ、あのそういうようなことでやっぱり車両は少しでもまあ軽い方がいいという話ですね、うん、その車体の材料の、話をしたんですけども、うん、そこで今度はですね出てきたのが車体を今傾斜して、カーブを少しでも安全にこう、曲がる車両がちょっと今出てきてますということですね。まあこれはあのここら辺走ってる、大空の、まあ、今 の, あの大空の青い方の大空っていうんですかね、はい、キハ 283K これはあの車体を傾けているんですけども、うんはい、あのどうしてもあのきついカーブに行くと体がこう外側に振られてしまうんですね、はい、そうすると乗り心地も非常に悪いですし、まあ、安全性からもこう問題があるんですけども、で車両をそのカーブの手前から徐々にこう内側にカーブの内側にこう傾けて、で、乗ってる人もそれほど曲がってるっていう感覚もないし、うん、それからあの台車車輪にかかる圧力も軽減して、それでこうあの安全にカーブが曲がれるという、これあの日本独特 の, あの技術で、どうしてもあの日本ってあのやっぱ山が多いので、新幹線のようにバーッと行くようなところじゃなくて右に曲がって左に曲がってとかですね、多いもんですから、どうしてもスピードアップするためにはこの、車体傾斜式、まあまあ、俗に言う振り子式というふうになるんですけど、はい、こういうのが、まあ、必要ですよというようなことが、書いて、あります。じゃあ、だいたいいい時間になってきましたので、はい、第1回目はこの、振り子式の車両のお話で、今日は終了させていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして、うん、FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。